はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルの時間です。カチンラジオの時間です。土曜の夜はカチンラジオで締めくくってまいりましょう。今宵もね、あなたと共に、まあ、疲れを癒せるような、そんな楽しい話ができるといいんだけど、どうでしょうね。今週はどんなことがありましたか、皆さん。今週は、そうですね、25日の日曜日からね、始まって、で、26、27、28、月火水木金ってね、来て、今日土曜日じゃないですか。僕はちょっと激動の1週間でしたね。まあ、先週っていうかね、日曜日は、そうですよ、日曜日はね、F1 ですね、モナコグランプリだったんですよね。なんかね、これちょっと詳しい人はあれなんですけど、なんかね、モナコグランプリってね、昔はね、もっとすごい面白かったんですよね。もっと面白くて、要するにその、公道をね、モナコ公国の公道を封鎖して、そこをサーキットに変えてしまって、で、世界最高峰と呼ばれるモータースポーツ F1 でですね、70周ぐらいのね、レースをするという、そんな感じのところで、非常にモナコ公国自体が美しいのと、あとはその華やか、差がねすごくあって、でそれとその F1 マシンのね、エキゾチックなね、F1 マシン技術のね、粋を集めたね、自動車の最高峰ですよ、が街の中をね、爆走してレースをするっていうね、すごくなんだろうな、まあ美しい世界で、でレース自体もね、スリリングで結構面白かったんですけど、最近のねモナコグランプリちょっとね様相が変わってきちゃってね、なんかなんせね、抜けなくなっちゃったんですよね。要するにレースなのに追い抜きができないって、まあ、致命的じゃないですか。致命的なんですよ。普通はやっぱりね、抜きつ抜かれつとかね、そういうなんかね、そこが自動車レースの醍醐味でもあるんですけど、昨今のモナコグランプリって、まあ、道幅が狭いっていうのもあったりとか、あとはその競技するね、マシンの車の幅が広くなっちゃったりとかね、大きくなっちゃったがために、なかなか追い抜きができないんですよ、モナコグランプリは特に、うん、でどういうことが起こるかっていうと、その要するにですね、遅い車を抜けないって、そんなレースマラソンでもさ、短距離走でもさ、何でもそうなんだけど、その競争って、抜くでしょ。速い人が遅いの抜くでしょ。これ競馬でも、ボートでレースでも、競輪でも、ね、マラソンでも、陸上競技全部そうなんだけど、で、それができないって、どういうことですか？どういうことかっていうと、もうなんか、前を走ってる人のペースに全員が捕まっちゃって、要するに渋滞しちゃうってことなんですよ。でそれでね、世界最高峰のウォータースポーツだとか言われてもさ、全然なんか面白くもなんともないんですよそんな感じなんですよ。要するになんかね、なんかダメですね、なんかちょっと考えないと。本当にここ 2,3 年そんな感じになっていて、本当面白くないんですよね、モナコグランプリ自体が。永遠と淡々と2時間なんかしょうもないもの見せられるみたいなね、うん、まあ予選は面白いんですよね。予選はその一周何秒で走るかっていうのをね、タイムレースですから、うん、それはみんなね、クリアラップをちゃんと取って、で一周何秒で走れるか、何分何秒で走れるか、1分10秒ね、263みたいなね、1000分の1秒まで、計測して、で大体勝負がね、本当につくのが、その100分の1秒、1000分の1秒で順位が変わってくるっていうところでは、その予選はめちゃめちゃ面白いんですけど、実際のね、用意ドンで始まったレースっていうのは、もうなんか前を走ってる人のペースで、その人が遅ければ全員遅くなっちゃうし、まあその人が速ければね、まあそれなりのペースになったりするんだけど、まあ全然面白くなったですね。まあそれを見て、なんだこりゃみたいな感じで、結構ね、話題にもなってました。今年は特に。今年は特に面白くなった。しょうもな、みたいな感じでね。まあ雰囲気はいいんだけどね。だちょっとね、それ残念だったな、なんていうのを思いつつ。まあ行ってきましたよ、滋賀県。月火水と。月曜日の朝一、4時に家を出て、滋賀までね、 車で行って、まあ10時半ぐらいですかね、 6時半ぐらいだいたいかかるんで、10時半ぐらいに現地に着いて、まあ途中なんかさ、長距離運転も昔大嫌いだったんだけどね、なんかもう滋賀とかさ大阪あたりだったらもう普通に行けちゃいますよね、普通に行けちゃいます。なんならもうほんと去年もあの出雲大社まで行きましたしね、なんか行ったしね、なんかね平気になった、まあ、渋滞は嫌だけどね、渋滞がひどい渋滞は嫌だけど、まあちょっとしたね、30分ぐらいの渋滞だったら別に平でもないし、大阪ぐらいまでだったらなんかちょろく行けちゃうようにねなっちゃいましたけど、ただ途中途中ね、大阪まで、まあ、滋賀まで行くとなると途中2回ぐらいサービスエリア多くて3回トイレ休憩だけだと入れるとね、まあ、3回ぐらい、パーキングとかねサービスエリア泊まっていくんだけど、そのご当地グッズとかね、ご当地なんかグルメというか、そんなのをねちょっと楽しむのも癖になってきたな、以前さあの YouTube の中のネタとして京都から東京まで帰ってくる、車で帰ってくる時に全部のパーキングエリアとサービスエリアを泊まってレポートしながら帰ってきたっていうのをねやったのよ。まあ再生回数はあんま伸びなかったんだけど、ただネタとしてはめちゃめちゃ面白くて、いろんな人からなんかいろいろね意見もらったりとか、したんだけども、やっぱねそのそれぞれのパーキングとかそれぞれのサービスエリアに特徴があってめちゃめちゃね面白かったですよ。だどこにどんなのがあるのかっても大体分かったし、なので行き来する時にね、ああ行きはどことどこに寄ろうとかね、帰りはどことどこに寄ろうなんて一応予定は立ててくるんだけど、まあ実際はねあの渋滞だったりとかペースの問題で止まるところに変わっちゃったりするんだけど、でもその行き帰りの6時間ねの運転も結構楽しい。そう、行きはまあ朝行って明るい時ずっと走って行ったんだけど、帰りはねやっぱ夕方6時まで作業をやってから帰ってきたんで、なのでねあの夜だったね、すぐ走ってるうちに夕焼けねになって、それからもうすぐ夜になってみたいな感じだったんだけど、いや夜はねいいですよ、ナイトランも、トラックがねかっこいいんだよな、かっこいいのがいるんだよな、たまにあの大型トラックで10トン12トンのね大型トラックでね、たまにかっこいいのがいるんだよな。トラックさサイドマーカーってついてて、あのなんつうんかね、あのなんだろう、荷台のさ両脇に明かりがさいくつかついてんだよね、あの電球みたいな電気がさ、でそれがなんかいい色のやつがあるのよたまに。それがなんかねすげえかっこいいな、トラックとかって、まあデコトラまで行っちゃうとさ派手すぎちゃってねちょっとあれなんだけど、そうじゃなくて普通のあのなんだろうな、まあ、左右に6個ずつぐらいライトがついてるんだけど、それのねいい色のやつがあるのよ、それがまたかっこよかったりとか、あとはちょっとしたカスタムもねしてるトラックとかもあって、いやかっこいいなと思ってね、なんか一時期本当に小学校5年生6年生の時って、菅原文太さんのトラック野郎っていう映画があって、でそれがすごくヒットしたのね、でそれに伴ってなんかねそれにあやかってテレビドラマもあったのよ、なんかその大型トラックを運転していくなんかそのテレビドラマがあって、それもねまあもちろん映画も見に行ったんだけど、トラック野郎も見には行ったんだけど、そのドラマもね結構面白かったんだよな。それでその小学校6年生だか6年生だかの勝人少年はトラックの運転手になりてえなって一瞬思ったんだよな。トラックの運転手いいな、あのなんかなんだろう、地方に行けるじゃない、なんか長距離トラックだってさ荷物積んでね地方に行って、今日はなんか岡山を通って何さらに、ね、西の方に行って広島を通ってなんていうさ、そんなドラマとかね上がってさ地方に行ってなんていうのがさってさ、でいいよねみたいな、そういう長距離トラックだからロマンがあるじゃん、なんか長距離行くよみたいな、そうそんなのがあってね、トラックの運転手になりたいなんて2年ぐらい、まあ1年ぐらいかな思ってたんだけどね、すぐに興味は変わっちゃったんだけど、 すぐにレーシングドライバーになりたいって思っちゃったんだけどね。そうそうそう。でもね、そういう憧れがあったから、今でもね、なんかそういう夜のね、かっこいいトラック見ると、いいなぁとか、なんかこれどこまで行ってきたんだろう、どこから来たんだろうとかね、どこに行くんだろうとかさ、結構ワクワクするよね。なんか、あ、長距離走ってきたんだみたいなさ、九州から来たんだとかさ、なんかね、ほんとワクワクする。そういう意味じゃね、夜のドライブもね、結構好きやなぁ。で、それはね、まあ、リフォームはさ、リフォームブログにも書いたし、Facebook にも書いたからあれなんだけど、和室から洋室にチェンジみたいな感じで、畳外して、ね、根田っていうその木のね、材木で下地作って、で、クッションフロア貼って綺麗にしてきたみたいなことやったんだけど、まあ、そんなのは、まあ面白かった面白かったけど、なんかね、ちょっと仕事、まんま仕事なんで、もう、空き家再生とかね、リフォームが本当にまんま仕事なんで、今はね。なので、素人 DIY やとかってやってるけども、素人 DIY とかってやってるけども、実は仕事なんで、なんかね、あれだけど、行き帰りの運転は、ちょ、プライベート。趣味みたいなもんだから、面白いですね。面白いです。まあ、6月のね、8日も、もこちゃんのね、娘さんの結婚式っていうかね、結婚披露パーティーがあるから、もう一度ね、宝塚の方に行くんだけど、今ちょっと飛行機で行こうか車で行こうかちょっと悩んでるところ。車で行って、どうせだから民泊もちょっとなんかね、ちょっといじってこようかなと思ったりしてもいる。けどやっぱ、やっぱ飛行機かな、めんどくさいから。そんな感じ。そうなのよ。それではね、そう、今週はだから月火水って、立冬市。もうなんか、あそこのマンションに住んでるような感じですよ。本当に、まるで。ただね、まだ手掛けてる部屋がね、残ってるので、まだ2部屋残ってるから、それもちょっと、ね、仕上げなきゃいけないので、6月もね、多分2回ぐらいは行くと思うんだよな。まあね、行き帰り安全運転でね、運転気をつけて、もちろん行くんだけど、その道中も結構楽しくなってきたぞという、そんな話ですかね。あと今週面白かったのはね、そうだなあ、そうそう。そう、Facebook の投稿でね、レイチェルに投稿したんだけど、ボンちゃん。ボンちゃんができたんですよ。ほんと、先々週ぐらいに打ち合わせした時にね、これ、ぬいぐるみできたら面白いよね、みたいな。このなんか、そう、命名したのよ。地蔵くんとかね、地蔵とかって呼んでたんだけど、その地蔵の名前をね、命名したのよ。あ、もう、ボンちゃんだな、みたいな。ボンのね、漢字のボンっていう字のね、ボンちゃんみたいな感じで命名して、なんか名前つけて、ボンちゃん、ボンちゃんって言ってたら、これ、ぬいぐるみだったら面白いよね、みたいな話になって、じゃあ作っちゃうか、みたいな感じで、ちょっとね、作ってもらったんですけどね。なんだっけな。暮らしのマーケットじゃなくて、なんだっけ、ワンコイン出てくる。なんかそんなようなやつ、なんだか忘れちゃったけど、ちょっと忘れしましたけど、そこのね、サイトで、そういうのをぬいぐるみ作りますなんて人がいたので、その人に頼んで、作ってもらったのが、写真でね、投稿見てもらったらわかるんだけど、ボンちゃんなんだけど、あれがそうね、木曜日にね、そう、違う、水曜日に、滋賀から帰ってきたら届いてたんだ。そう。そんで段ボール箱を開けたら、あれが出てきて、もう大爆笑ですよ。なんか、なんだこりゃみたいな。めちゃ可愛いじゃねえかとか思ってね。そう。形になると、なんか、その設計図みたいなのね、ちょっと書いてもらったりとか、自分でもちょっと書いたりとかして、作ってもらうときにね、渡すのであったんだけど、やっぱ二次元とかさ、想像の中だとね、なんかこんな感じ、あんな感じっていうのは、できはいるんだけど、実際に形になってくるとさ、めちゃめちゃ笑えるよね。めちゃめちゃいいなとか思って。そんであれはね、ね、レイチェル先生に、レイカ先生に頼まれて、一体だけね、作ったんだけど、本当に安く作ってもらって、まあ、あれだったんだけど、1万円しなかったんだけど、ただ、だから欲しくなっちゃうね、あれね。欲しいとか思って。俺も作ろうかな、みたいな。また同じ人に同じの作ってて頼もうかな、なんて今思ってるとこなんだけど。あれいいよね。ああいうなんかさ、ね、なんかその、想像してたものが実際に形になるって、いいよね。 まあその作り手の方ともねメールで何度も何度もやり取りして、で最終的にあの形になって、であの質感になって、でそれが実際にねワクワクしながら、じゃあお願いしますみたいな感じでワクワクしながら待ってたら、滋賀から帰ってきたら届いてるみたいな、で段ボール開けたらあいつが出てくるみたいなね。いやー面白いですよ、やっぱね、いいよね、ああいう、そういう仕事もね、なんかぬいぐるみ作りますみたいな、オーダーぬいぐるみ作りますみたいな仕事もね、仕事として成り立ってるからさ、いいですよね。まあその方はね、絵も描いたりとかイラスト描いたりとかもしてるみたいなんで、結構多芸な人なんだけどね、個人事業でやってますけど、なんかすごくいいなと思って、でやり取りした感じもねすごく感じのいい方だったんで、まあ、実際にどこに住んでる誰なのかはわからないけど、うん、まあ女性なんだろうなとは思うけどね、いいですよ、なんかああいうお仕事もいいなみたいな感じ、うん、そうそうそう。あとはなんだろうな、木曜日はホームページ作ったりとか、あのコンサルの仕事でね、もう3日間あの滋賀に行って他の仕事してなかったんで、もうみっちり仕事しましたよ木曜日みっちり仕事で、金曜日はあの新宿行ってね、午前中都内で別件打ち合わせやって、企業 の, あのコンサルの打ち合わせをやり、午後からレイチェル先生とね、ボンボンのなんだろうビジネスミーティングをやって、でそのボンちゃん渡して、名刺渡してチラシ渡してみたいなことをね、頼まれたのを全部納品したりとかね、したりしたんだけど、やっぱね面白いね、次から次へといろんなアイデアが出てきて、うん、結構楽しい。そこをなんか本当に具現化していく、一つ一つね形にしていく、まあ、名刺なんかもそうだったし、新しくねデザインした名刺もそうだし、チラシなんかもね、チラシっていうかね、あのパンフなんかもそうだったし、そういうなんか足をこうしようって考えたものを一個一個ね形にしていくっていうのがね、やっぱ楽しいなっていうのはね感じますな、うん、では喜んでもらえるのが一番嬉しいけどね。それはまああのそういう周りの人もそうだし、一般のね一般社会の人もそうだし、近所の人もそうだし、いろんな人にね、まあ誰でもそうなんだけど、お客さんにね、お客さんとか友達とかの仲間とか家族とかね、いろんな人に喜んでもらえるのってやっぱ嬉しいじゃないですか。それがもう本当楽しいなっていうのがあったな。で今日は株でしたよ、誰株でしたね、誰株で、誰株終わってから十条に寄って帰ってきたんだけど、まあ、うん、誰株もね、面白いし、やっぱ株式投資は面白いね。最近やっと本当に面白さが分かってきて、うん、少しずつ収益もね上がるようになってきて、まあとはいえ5月の成績で言うとプラス8万円ぐらいだったかな、うん、プラスになったけどね。まあでもそんなにいいじゃないですか、そういうのでもね。そういうやり方もだんだん分かってきたので、それも楽しいし、それをなんか伝えられてるっていうのもね楽しいし、結構、うん、誰株は楽しいですでその後に十条によってね、このまたどうやって売り上げを伸ばしていくかみたいなね、そんな話深いところもねしてきたりとかで、いろいろアイデア出して、うん、どうするかみたいな、どうやって6月7月のね目標を立ててきたりとか、そういうのも本当楽しいしね。で実際それがそれに向かってね行動して努力していくのが楽しいじゃないですか。で達成するためにねやるっていうのも、ね、やっぱ楽しいしね、うん、そんな感じのなんかね今週はそんな感じでしたね。そうで、でですよ、さらにね、今夜と明日ねみっちりとやること残ってるんで、今ももう23時回ってますけど、今からねまだまだやることあって、相変わらず一人ブラック企業にはなってますけどね。ただまあ仕事、今ねやってる仕事めちゃ楽しいんで、うん、嫌いじゃないしね、うん、面白いですよ。そんな感じのね怒涛の1週間だったんですよね。問題はですよ、皆さん問題があるんですよ。1個もう今週やれてないことがルビコに乗れてないんだよ1回も月火水はいなかったしさで木曜日はめっちゃ忙しかったし、で昨日と今日は雨でしょ、だから全然乗れてないんだよ。もうストレス溜まりまくり、ルビコ乗りたーいみたいな、ルビコ乗りたいみたいな感じですよ本当。ああもう明日も忙しいからな、明日雨なのかな、明日雨降んないのかな、ちょっとだけでもいいからねルビコ乗りたいななんて思ったりしてますけどね。 ただまあ明日も忙しいんでどうなることやらで月曜までお預けかななんて思ったりしますけどねということでそんな感じのね僕は1週間でした。皆さんどうでしたか。なんかどんな1週間だったかな。今週は楽しかったですか、面白かったですか。楽しかったことをこうやって振り返るって絶対いいことなんで、皆さんもねぜひ今週楽しかったこととか面白かったこと、こいつおもれえなっていうのがもしあったらそんなの振り返ってみてください、うん、絶対ねこの笑いで終わる1週間はねいいですよ。本当ニコニコしながら終わる1週間って、僕はこのカチンラジオでなんかしょうもない話してで笑いながらね1週間終わるのがすごく、まあ終わんないけどね、今から仕事するから終わんないけど、これ好きなんですよ、この時間が実は好きなのよ。皆さんもねぜひねこういう時間をなんかね自分に持って、よかったなと、面白かったなと、うん、こういうライフスタイル好きだなっていう、ね、そんな感じで1週間を終えられるとすごくいいかなと思います。ああそうそう、あともう一つはね、あのお金のなる気がねちょっとまた調子悪くなって、まあ調子悪くなってたっていうか、あのでかかったのがねちょっとこれもだいぶ前なんだけどちょっと枯れつつあって、で葉っぱをねあれ植えるとどんどん増殖していくのよ。であのちっちゃい子供たちの増殖がすごく増えちゃって、なので鉢をちょっと分けてね、ずっと1個の鉢にしてたんだけど今3個の鉢に、あ4個の鉢に分けて、そうお金のなる木のねあの増殖をしてますよ。これのお金のなる木が増殖していったらお金も一緒になって増殖していくんじゃないかなっていうね、そういう期待も込めてこの子供たちをね今可愛がっているんですよね。可愛い可愛い僕の植物たちなんですけどね、これの育てるのもちょっと最近の楽しみではあります。ということでね、明日もね早いので皆さん今日もね早く寝て、明日も有意義に過ごしていきたいと思います。ということで本日のカチンラジオ以上でございます。ではではおやすみなさい、また来週、じゃあねバイバイ。